寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、2月も終わろうとしています。たっちゃん登場です。
はい、おはようございます。ここ何回かね、遠いよしおっていう先生の話したりね、まあ、森晋三の話も、俺森晋三あんまり分かんないと難しくて、だけど遠いさんとかね、坂村新民っていうのはすごいことかね、すごい
教育者。
あのね、坂村新民は教育者じゃないんだよ。俺やっぱりどっちかって農村の詩人かな。だからその遠いよしおがね、こんなこと言ってるんだよね。責任の場に立ってみると見えなかったものが見えてくる、聞こえなかった声が聞こえてくる、天候のことは不可抗力だとは言っておれないのが責任者というものだ。
うわ、
すごいね。見えないところが見えるところを支えている。見えないところが本物にならないと見えるところも本物にならない、こんなこと言ってんだけどね。で、それは何かっていうとね、今のわって TG が言ったとこね、天候のことは不可抗力だとは言っておれないのが責任者というものだって、これ実際には不可抗力なんだよね。だけど最善の注意を払って深く見つめていかないと人を預かる、つまり子供を預かる教育者っていうのは、その最悪のことを考えて常時神経尖らせろっていうことなんだけど、ついこの間なんかそんなことは雪で雪崩で遭難した事件が去年あってね、11月だったか12月だったか巻き込まれたっていうのは、教育委員会があそこのでなんか麓から離れたところにみんなが本部を作ってたとかっていうんだけどね、あれまあ非難されるんで事故が起きると。だけどね、
子供たちの
、はい、あったじゃない、先月じゃなくて、それ確か去年だよな。で、天候のことは不可抗力だとは言っておれないのが責任者というものだって、そのぐらい神経使えよって言うんだよね。だから見るから見るへっていうことで、それこそ何年か前に俺言ったの、見るってのは普通の見るだよな、見るってのは see だよな、英語では see で、何か夢中になって何か見ようすればlook outなんだよ。でも見えるんだよね、これは。ところがフィールって感じるってのは見るだよね。これ見えないものは見えるじゃんね。だからそういう感性持たないと人っていうのはやっぱり大成しないかなって思うんだよね。俺そこに教育だけじゃなくてね、普段俺たちの生活の中でさ、相手が何を言わんとしてんのかなとかね、何をこの人は訴えたいのかなっていうところをね、見抜く力が見えてくれば、物竹寺も言ってた、ちょっと詳しい文忘れちゃったんだけどね、美女の踊りの中に骸骨の動きを見定める目を持ちたいってね。うん、だからその美女が乱舞してる踊ってるっていうことになると、その体の動きだけにうわー綺麗だっていうとこ行っちゃうんだけど、実際にはこれ皮肉を取れば骸骨なんだよね。ちょっと面白くねえけどさ、そんなことにして見ちゃうとな、全然。だけどその真実を見る目を養えっていうことだよね。で、今これ聞いてくださってる人ね、まあ若い人ばっかりじゃなくて、ある程度年齢の方も聞いてくださってるんだけど、当然40、50になった時には、課長だ部長だ係長だっていう役職が回ってくるじゃんね。当然そこには小さいながらも責任者としての仕事が入ってくる、まあ勤め人の場合だよ。だからまあ自分で自家営業してる方っていうのは、じゃあお客さんに対しての責任って当然自分が被らなきゃいけないよね。でもその最初の責任の場に立ってみると見えなかったものが見えてくる、聞こえなかった声が聞こえてくるっていう、そういう耳を持ち、そういう目を持てるようになったら、つまり見えないところが見えるところを支えているってことに気づくかっていう。あ、おかげさまで、おかげで、何のおかげだって、まあ実際に太陽のおかげなんだろうけどさ、まあおかげさまでっていうことが普通心底から出るようになったらね、人って認めてくれんじゃないのってすげえ思うんだよ。で、もう一つ遠いよしおにね、妻っていう文章があるんだけどね、まあこれ別に妻じゃなくてもいいんだよ、相手が。要は相手とのやり取りのことを言ってんだけど、何もしてあげられなくてすみません、ぽつりとそんなことを言う妻。何にもしてあげることができなくてすまんのはこっちだ。着るものから食べるものから パンツの洗濯までしてもらってばかりで、何もしてあげることができなくているのはこっちだ。しかも妻にすまんと言われるまで、すまんのはこっちだということにさえ気がつかないでいた。こっちこそ本当にすまんっていう、こういう、まあ、読み方うまいなと思ってんだ、そう自分で。
そう思ってんですね。
ああ、思ってんだ。でもね、それは感情の問題ね、情感の問題なんだよね。で、これは別に今言ってね、妻でなくたっていいんだよね。要は、仕事の関係の上下だって、ああ、申し訳ないなって部下が支えてくれてる。さっきの見えないとこに見えるような、気づくような目持ちたいじゃんね。あれ友人関係だって、ね、あるいは結婚前の男女だって、まあ結婚してからの男女だって何でもいいんだけどさ、そんなことは。そういう気持ちがないとお互いでうまくいかないよね。まあ、うん。そういう状態で人格ができてくるとね、これも何年か前に言ったと思うんだけど、満道に春を生ずって言葉があるだよね。要はある人が来ると、五個が指してるようだって、その人が来るだけでね、わーっと明るくなる。だから会社で、まあ少し責任があるような状況の人がおはようって入ってったらさ、みんなが、あ、おはようございます、おはようございますって、こう、ね、そこの感覚ってのいいじゃんね。ある程度上司になってくるとさ、まあ、部下がいっぱいいるわけだから、そこにおはようって入ってくるじゃん。でその時にこれはおはようございますよりもおはようの方がいいよね。そう感じない？要は上司になった人はおはようございますって入ってくるの礼儀正しくていいんだけど、そこらおはようって入ってきた時はそれなんか親密感を感じる。あ、そう、部下が机に座ってるのがふっと顔を上げて、あるいは立ち上がっておはようございますってこうやるっていうのは、その人に対する敬意を感じるよね。またそういう敬意を感じてもらえるような人にならなきゃいけないじゃんね、人っていうのは。で、俺すげえ思うんだけどね、満道に春を生ずるような人間っていうのはね、じゃあ何、どうしたらなれるかってね、江戸の仕草を学ぶことだよね。まあ、あそこ行っちゃうんだけど。あるいはね、極力ね、争いは避ける。僕がこういうこと言いたいっていうのは、向こうもこういうこと言いたい。で、そこで言い合いになっちゃうと。で、そこに損異論つって、異論を尊ぶ。あ、あなたそう思うのか、あ、そうかって一回受け入れてやるとね、実際にこっちの主張変えないんだよ。変えないんだけど、要は、その言い方で、ね、how to speak だよ。英語で言えば、how to tell だよ。いかにして告げるか、喋るか。こういうことを大事にしていくと、人間っていうのは、うまくいくんじゃないのって思うんだよね。3月に、神社の総代会って言って、要は神主さんたちのお集まりがあってね、先生ちょっと来て話してくれって言うんで、ちょこっと話をしに行くんだけどね、何でもやってきた、神仏集合、ね、神も仏も合わせちゃうっていうのが日本人の良さでね。だからすんげえ楽しみにしてんだけどね、大体俺よりみんな上だったらどうしようと思うんだよ、年、その集まる総代の方々、神主さんたちね、お若い方がいてくれりゃね、まあ少しは、俺よりいろんなこと知ってる人ばっかりだろうな、と思うんだけど、まあ、責任の場に立ってみるとってやつ、見えないところが見える、聞こえないところが聞こえる、そういう人間でありたい。